ミュージックゼロチャンネル。
いやー、行ってきましたよ、念願の、
はい、
荒木裕彦原画展に行ってきました。六本木のですね、新国立美術館で何でも話によると、漫画家の人が一人ソロで原画展をやるのは手塚治虫以来というね、由緒正しき新国立美術館、まあ、前にダリ展とか見に行ったところですけど、そこに行ってきましたね。まあ、私、めちゃくちゃジョジョが好きで、で、まあ、彼女もね、ジョジョが好きで、まあ、僕がジョジョ色に染めたんですけど、読んでもらって、そしたらまあ興味持ってくれて、最初の方はねあんまりだったんですけど、5年ぐらい前に1回ジョジョ展っていうのやったんですよ。でその時にもう彼女と付き合ってたんで、行こうよって言ったら、なんかすっごいクールに、他の興味ある人と行ってきなよって言われたんですよ。だからそのぐらい興味なかったんですけど、その後こう読んでもう一回読み返したりするうちにだんだん興味持ったみたいで、まあ2人で行ったんですね。まあ六本木なんで、でも六本木大江戸線でさ、六本木に向かうとね、練馬の方面から向かうとそのまま乗ってると月島まで行くんですよ。だから、あ、じゃあちょっとお昼ご飯月島行っちゃおうかっつって、なんかそのジョジョ店がさ、チケットがさ、人時間が決まってんのね。だからもう混みすぎちゃうから、何月何日の何時から何時までのチケットっていうことで決まってるんですよ。だから早く行ったってしょうがないんですよね。だからじゃあ月島行こうかなんつって、そのまま大江戸線で六本木一回越えて月島まで行って、もんじゃ食べて、で帰ってきて、で六本木歩いて行って、でまあ堪能しましたよ、原画を。それでその今回用に描いたでっかいカラーのその荒木先生の絵とかをね見て、わあ素晴らしいななんて言いながら、でしかもその大きいそのなんていうの、絵のところで携帯で撮影していいよっていう絵が10個ぐらいあったわけですよ。でもみんなバシャバシャ撮ってるんですね。それで僕はそれをどうにか壁紙にしたかったんで、その人が入らないように、しかもそのなんていうの、写真撮ったっぽくなく画像っぽくしようと。どうですか、バッチリじゃないですか。
すごいね。
すごいでしょ、バッチリでしょ。そう言われないと分かんないでしょ。壁紙ねどっかでダウンロードしたっぽいでしょ。このねブチャラティ。これブチャラティがジョリーンを抱えて馬に乗ってるという。これしかもグッチですからね。これグッチとコラボですよ、うん、これだからグッチの服なんです。これ実際グッチが作ってる本当にある服をブチャラティが着てるっていうね、かっこよくないですかこれ。でさらに、この携帯を開いてですね、普通の画面のところで、はい、イギーとジョー太郎でイギーメインで、これも大丈夫でしょ、バッチリでしょ。
すごい。
そうなんですよ、これをねどうにかねゲットしたかったんで撮ってきたわけですよ。なんですけどね、家帰ってきてもうすごいいい日だったんですよね、楽しくて。まあもんじゃも美味しかったし、原画展も素晴らしかったし、でローソンが期間限定でオーソンになってるんですよね。そのジョジョの世界の中でオーソンっていうのが出てくるから、でオーソンになってそこもちょっと行ったりなんかして、いやよかったななんつったんですけど、なんだかんだで一番印象に残ってるのは、大江戸線って音でかすぎね、すごくね。乗ったことある？大江戸線
乗ったことあるけど気にしたことない。
いや今度意識してみ、すごいですよ。地下鉄ってうるさいじゃないですか、うん、その地下鉄の 1.5 倍ぐらいですね。ちょっと今じゃあ大江戸線の真似しますね。ブルブルブルブルブルブルブル。これはね似てますね。どうですか、モノマネをした後その本人が似てますねっていうのどうですか。これどころじゃないですけどね、本当信じられないぐらいうるさかったですからね。皆さん大江戸線に乗った際はですね、音にちょっと注目して、マジでどんなに大きめに音楽聴いてても聞こえちゃうぐらいですよ。そんな僕はだからそのジョジョ店のことよりも大江戸線の音のでかさに、あと六本木の深さにね、大江戸線の六本木駅の深さにね、深さってのはいい意味じゃないですよ、本当に深いんですからね、登っていかなきゃいけないからね、深さに、まあ、毎回行くたびに感銘を受けてます。というわけで始めよう。番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見ご感想リクエストなどをぜひお待ちしています。この番組は In Reality The Dream ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2018開催決定。2015年開局インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル 2018年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問。皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル。
はい、今回も始まりました、忽那優輝の、満蒙開拓青少年義勇軍の時間です。
何それ
何それですよね。いやいや、満蒙開拓青少年義勇軍ですよ。それ以外に言いようがないですよ。そんなものは全部説明しますから。満蒙を開拓するんですよ、僕がね。このラジオの力で満蒙を開拓するんです。そうです、満蒙開拓青少年義勇軍です、僕は。もういいですか、3回言えばいいですか。物分かりが悪い人が目の前にいますけど、もう3回言いましたよ。いいですね、同じこと何度も言いたくないです、僕は。というわけで、忽那優輝の自分多いですけども、すげえ顔で長松さん見てるんですよね。何なんですかその顔は。軽蔑してるんですか僕を。ポカーンですね。高校の同級生で、何だっけ、何やってるんだっけ、闇金だっけ。闇金牛島君に憧れて一人で闇金をやっているという長松さんでございます。
よろしくお願いします。
というわけでね、僕は取り立てられてほしくないですけどね、まあ借りてないですから。はい、というわけでね、話したいことがねまたありまして、まあね、タバコの値上げもありましたけど、10月はですね、私新松戸ファイヤーバードにてツーマンライブをやったんですよ。カズくんというアーティストと一緒にですね、タイマン企画って言って、そのファイヤーバードで決めてるタイマン企画っていうのは、普通ツーマンだったら、まあ普通に1番目2番目ってそれぞれ2つのアーティストが出るんですけど、タイマン企画は2ステージ制になってて、1人出てもう1人出て、1人出てもう1人出てっていうのを交互にやっていくっていうね。でさらにルールが1個あって、それぞれ の曲を1曲必ずカバーするっていう縛りがあるっていうね。でいうことで、まずなんかこう、僕は人に自分の曲をやってもらうっていうのは単純にすげえ嬉しいんですよ。なんか興味深い、自分の子供を可愛がってもらってるみたいな感じかな、なんか感覚的には。で家族の歌うまいからな、どれがいいかなみたいなこと思ってたんですよ。で家族にはなんだろうな、心の中で、まあ、フィンガースナップとかいいんじゃないかなとか思ってたんですよ。でフィンガースナップどうすかねって心の中で思いながらも、フィンガースナップをやってくださいっていうのはちょっと野暮なんで、お互いにねデータをじゃあいくつか出し合ってですね、自分の自作の曲をね、あとは自分でやりたい曲をじゃあその中からピックアップしてやりましょうっていうことになって、僕がそのフィンガースナップが入ってるそれ以外の何曲かもボーンとデータを送ったんですよ。じゃあこの中からどうぞって言って、そしたらすぐに、フィンガースナップ超かっこいいっすね、やってもいいっすかって言われたんで、よしと思って聞いてみたいと思って、でまあ念願かなったりで、彼がやってくれるのはフィンガースナップと。で僕はちょっとなんかこうちょっと切ない感じの曲で、夕暮れっていう曲があったんで、その曲を僕はやらせてもらうことにしてですね、本番迎えたんですけど、で本番迎えたんですけどって言いたいところなんですけどね、その10月の14日かな、10月の14日がその新松戸ファイヤーバードでツーマンだったんですけど、その前日がですね、僕は越谷のもじゃもじゃっていうところで弾き語りで出たんです、その日も。だから弾き語り2連チャンだったんですね。これはね、その新松戸ファイヤーバードで知り合ったネックスくんっていうね人が企画したイベント、まあ先月じゃないや、9月とかにスケキューくんのバンドでもじゃもじゃ出た時もそのネックスくんの企画で出たんですけど、今回はネックスくんの企画を忽那優輝一人で出るというのが土曜日にあって、そのイベントに今13日越谷行ってきたんですよ。今回ガヤちゃんいなかったですけどね、そのまま、まあ、僕はスケキュー君と違って方向音痴じゃないんで、一回覚えちゃえばね、一回行けば行けるんで、まあもじゃもじゃ行ったんですよ、越谷のね。で そのもじゃもじゃバーっと店入っててさ、でニックスくんが、あ、どうもっていう、 お疲れ様ですっていうように言っててさ、でそのネックスくんが、あの、おはようございますって言ってるところの横に PA 卓があるんですね。PA 卓っていうのは、その、あの、音声の調節とかしたり、照明の、あの、スイッチングとかしたりする、その、スタッフさんが座る場所が、ブースみたいなとこあるんですけど、区画があるんですけど、そこが あったんですね。で、そこからひょいっと出てきて、あ、出てきた人がいて、あ、どうもって言われたんで、あ、スタッフの人だと思って、あ、どうもって言ったら、その人が橋田博也くんで、僕が、あの、僕バンド一緒にやったりしてたね。おお、橋田くんじゃんっつって。で、橋田くんはニックスくんともバンドやってたりしてたんで、まあ、関係は深いのは知ってたんですけど、え、なんでいんのっつったら、あ、今日僕が PA やりますって言って、その、金がないんで僕ちょっとここでバイト今日するんですよみたいな、そのスタッフさんとして、そこで働きますなっつって。ああ、そうなんだなっつって。なんか知ってる人が多いと嬉しいじゃないですか。で、まあ、なんかちょっとはしゃいだりしてたわけですよ。その時はまだその時はまだって感じなんですよね。まさかあんなことになるとはって感じなんですよ。でね、そのせっかく2日連続でやるから、あの14日は2ステあるわけじゃないですか、2マンだから。で、2ステ用にこう自分の中でまだ苦手ってことじゃないけど、あんまりライブで下ろしてなくて、こう体にまだ馴染んでないような曲をあえて固めてやってみたんです。13日やってみようと思ってたんですね。でさ、まあ取り前だったんですよ、その13日の出番がね。取りがその企画のネックスくんで、その前が僕だったんですよ。まあ僕結構年齢が上なんで、ね、だって高2の子いたんだよその中に。すごくない？今日は学校あったのっつったら、学校なかったっつったかな。高2ですよ、高校2年生。なんかあの日村が行くっていう番組がアベマ TV であるでしょ、あれの高校生フォークソング大会に出た子なんですよ、が来て出てってさ、17歳ですよだから。でそういう人も いながらさ、僕は取り前だったんですね。結構遅い時間ですよ。だからそれまではその出てくる出演者の方々のライブを見て、でまあいざ出番でパーッと出てったんですよ。よし、じゃあ自分の苦手な曲をこうやろうと。まあ、苦手っつっちゃあれだけど、あの手慣れすぎてないやつね、まだね。だから慣れてない、慣れてるやつだったらもう何にも考えなくてもどんどんこうできるやつですけど、そうじゃないやつをあえてライブでやるとやっぱり上手になるんで、やろうっつってやったんですね。でほら、自分の手慣れてない曲をやってるわけだから、こう手応えもさ、自分がすげえたくさんやってて慣れてるのよりは得られないでしょ、どっちかっていうとね。でなんかこう、って思ってたんですよ。っていうね、なんつったらいいのかなっていうね、わかんねえだろうなっていうね、わかんねえだろうなって思いながら、何かな。でもその時に、あの途中でやっぱりそれは大人になったとこですけど、僕をね、それ途中で手慣れてる曲に変えることもできたと思うんですよね。もう2曲目からとか3曲目以降はだいたい5曲ぐらいやるつもりだったんですけど、じゃあ3曲目からはもう慣れてる曲やろうと、そのもともとやろうと思ってた手慣れてない方をやんないでっていうこともできたと思うんです。でも俺がそのなんか大人になったし、やっぱ妙に自分の中で決めたことから逃げちゃいけないと思ったんですよ。だから押し通したんですよ。そのなんかなんとなく手応えが自分で得られない状態のまま、いやでも明日のライブもあるんだから自分で決めた手慣れてない曲のメニューだけでやろうと、慣れてるのはやっちゃいかん、成長のためにって思ったの。でどうなると思います？そうするとほら、手応えは得られないじゃないですか。そのなんていうの、それでもやりきるっていうことはやりましたよ。それ自体は納得ができますけども、やっぱりね、そのこうね、しっくりこないとこも出てくるじゃないですか、慣れてないんだから。でこう、いや、よかったのかなこれでみたいな風になって、でもステージ降りてからさ、全然ダメだと思って、こんなんじゃだ、これはもうミュージシャンじゃないと、こんなものは。これで、あの、曲作って歌ってます？ミュージシャンやってます？ちゃんちゃらおかしいと。ふざけんなと。もう嫌だと。やめてしまえと、こんなものは。こんなものは。うん。もう本当にね、久々ですよ、あんなに落ち込んだの。でもこれちょっと聞いて、長本さん、はい。僕は大人になりましたよ、はい。それで落ち込んじゃってさ、落ち込んじゃってるところを 100% 出してしまったら迷惑じゃないですか、楽しい空間で。だからもう本当心の中でね、歯を食いしばって、ふぅーにゃーって歯を食いしばって、全く普通の見てくれだけは、表情とかもちゃんとこの口角を上げてね、口角をこう上げてアルカイックスマイルでですね、もう絶対に今機嫌が超悪いことをとか落ち込んじゃってもうどうしようもない状態の なのを見せてはいかんと。本当にその中で僕一番年上だったんですよ。僕ね、店長さんより上だったんですよ。実はそこの店長さんもう音楽やってる人で、実はその企画に出てたんです。聞き語りで。その時だけ料理するのやめてパーって出てきてやってたんですけど、その人よりも年上だったんですよ、僕。だそんな年長者がね、ライブうまくいかねえっつって腐ってちゃダメじゃないですか。だから、もう歯を食いしばってね、こう耐えてね、バルチャーピンポンピンポンピン、はい、トークが、終わりの、このブロック終わりの時間なんで、これを言われたらもう強制的に僕やめなきゃいけないことになったんで、その病院の先生から言われてるんで。というわけで、一旦休憩。
ミュージックゼロチャンネル。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2018開催決定。2015年開局、インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、2018年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問。皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル。
いやもう本当にさ、あんな気分になったの本当久しぶりってぐらい気分がドーンって落ちてさ。だけどそう、やっぱりこの場を乱してはいけないと。でネックス君も自分で企画したライブでさ、で最後そのネックス君が出た時、ネックス君が MC で本当に今日みんな来てくれて本当嬉しいですと、企画して呼んで演奏してくれた皆さん本当ありがとうございましたって言って、本当に今日楽しいですって言ってたのね。その楽しい雰囲気に水を差してはいかんと。で終わってさ、じゃあ皆さんで乾杯しましょうってネックス君が言って、でまあこうね、飲み物持って、もう全然酒飲む気も全然なかったんだけど、まあちょっとビールくださいっつって、で乾杯ってやったんですよね。でそのライブってさ、必ず清算ってしなきゃいけないですよね。清算っていうのはその要するにチケットをいくら売ったかで、売れなかった分は参加費としてお金でこっちで払わなきゃいけない。でたくさんチケット売ったら逆にちょっといくらかもらえるみたいな制度があるんですよね。で清算で、そこのもじもじはちょっと変わってて、そのライブの清算はライブを企画した人にして、で飲み食いの清算はお店側にやるっていう、その二重の清算をするっていうことだったんですね。それでだからその時にもうさあーと思ってたんです。もう全然ダメだと思って、それでもう LINE でさ、彼女にもう今日ライブ今終わったよっつって、お疲れ様って来て、もう全然ダメだと、ダメだと、もうやりたくないと、うん、俺はもう音楽やめると、うん、もうやらないと、もうスケキヨ君のバンドももうやらないと、うん、っていうことをこうなんかこうやって入れつつね、全然ダメだったみたいなこと入れながら、でみんなでこう楽しげに喋ってるから、こうアルカイックスマイルをこう崩さないようにしてね、いいぞみたいな、若者いいねみたいに笑ってるみたいな顔にしながらね、でこう、あちょっと越谷だから遠いから、ちょっと終電がちょっと近いんでっつって、まあ清算してさーっと僕は帰ってたんです。お疲れ様でしたっつって、で帰って一人になってさ、もうわーって、もうずーっと LINE ですよ。それでもうダメだと、もう俺音楽はもう やらない、もう明日も やりたくない、でも明日を断るのは無理だから、数万断るのは無理だから、明日やるけど、明日やったらもう終わり、やんない。でもでもうね、そろそろ付き合って10年になりますから、うちの彼女はもう心得てんですよ。そんなこと言っちゃダメだよって言ったら、俺が今度なんでダメなんだってことになるの分かってんですよ。だってこんなにダメなんだぜみたいなこと言うの分かってんですよ。だから全部 OK にするの。そうだね、やりたくないならやめた方がいいよねってくるんですよ。あ、やめていいんだみたいな、わかります？あ、で、なんか止めてほしい気持ちもありながら、でも止めたらそういうふうに俺言うっていう、このめんどくさいとこあるわけですよ。だからもうそのままやめた方がいいねっつって、じゃあもう俺ラジオもやめるっつって、なんでっつって、ラジオは趣味で続ければいいじゃんってきたから、いやじゃあもう音楽やってないのにそんなラジオやっててしょうがないもんって、そっか、じゃあつまんないのにやってもしょうがないもんねってきて、 あいいんだっつってあいいんだってなって、でいやもう全部とりあえず明日あのライブ終わったら全部やめるからっつって、まあ、とりあえず明日ライブ終わってから考えればみたいな来て、そうだねっつって家帰ってダメだったなと思って、でまあ次の日になったんですよ。で次の日もう朝早かったからね、あのお昼のイベントなので、あの本当すぐ帰ってきてお風呂入ってすぐ寝て、で朝起きて、でまた遠いからさ新松戸だから、でまあギターを背負って新松戸向かったんですよね。でまあ向かって行ったらさ、まあリハやってたんですよ。先にあのカズくんの方が順番的にリハやる、まあ2人しか出演者いないから2人リハやるでしょ。で俺が技回すって入ってったらあのやってたんですよカズくんが。そしたらリハでさあのフィンガースナップやってて、いやーいいっすね、やっぱ人のなんか自分の曲を人がやってるの聞くのはさいいね、全然雰囲気変わるんですよ。だしやっぱり俺って歌謡曲好きなんだなっていうか、なんかこうビートを聞かした感じにしないで歌うとこういかにも歌謡曲というか演歌というかね、なんか歌謡曲チックになるんですよねフィンガースナップは。だから俺歌謡曲好きなんだ、やっぱそうなんだな俺のメロディーってとか思いながらね。でまあツーマンライブですから、で対マンって言ってるから一応その戦う感じに一応なってるんですけど、楽屋2人しかいないですからね。そのでも行こうんですよ、結構いろんな話してお客さん呼ぶの大変ですよねみたいなこと言いながら、まあ、まあ家族とはもう何回も一緒になってるんですけどね。でも楽屋で2人っきりってすごいですよねつって、バンドのツーマンライブだったらさ、バンド4人4人とかだったら8人楽屋にいるわけでしょ。だけどね2人とも弾き語りだから2人っきりなわけだからね。それでまあこういろいろ喋って、でまあライブね始まる前もこうあのリハーサルで、リハーサルも僕ファイヤーバード何回ももう出てるので、そのPA の人がもう知り合いだから、こう結構細かくねこういう音にしたいんですけどとかっていうのをこう聞いてくれて、ディレクション聞いてくれて、でまあ音作ってで、まあ臨めたんですよね本番に。でまあライブの出来というのは結局来てくれた人が決めることだから何とも言えないですけど、まあとりあえず僕は音楽やめないですねそういう感触だから、まあとりあえず良かったなっていう、なんかまあそのファイヤーバードという場所に慣れてるってこともあるし、そのもじゃもじゃは一回バンドで出たけど弾き語りで行くの初めてだったっていうのもあったんだよね、やりづらさが。だけどそのファイヤーバードは何回もやってるから弾き語りで、その勝手が分かってるっていうのもあって、ある程度予想通りというか、まあこういう風にできるかなっていう通りにある程度できたので、で楽しくやれて、まあ家族もとてもいい人で、まあね楽しくやれたので、でさそのすんごい久々にさ彼女が来たのよライブに。彼女全然来なかった、もうまあ予定が合わなかったっていうのが一番大きいんですけど、全然今までもう何年か来なかったんですけどね、久々に見に来たんです。それでねネックス君と橋田博也君も見に来てくれてたんですよ。それでそのライブツーマンライブが終わったとしばらくバータイムって言ってこう飲んで喋って していい時間があるんですよね。でその時にさあのその時の話なんですけど、全部終わって一回帰ろうってなったら俺が彼女と二人きりになったんですよね。でその時に聞いたんですけど、あのね俺が機材あのバータイムになってから、あそうだっつってギターとか片付けに楽屋に一旦戻って、だから彼女と俺の彼女と橋田くんとネックスくんになった瞬間があるんですね。でネックスくんと橋田くんと俺の彼女はその時そのツーマンライブの日始めましたですよ。なんですけどその時にねネックスくんが、いやー昨日もくすまさん出ていただいたんですけど、昨日は本当にいい日だったなーって言ってたんですって。ネックス君はすっげー楽しい、あんな楽しい日ないぐらいに言ってたんですって。でそのそしたらあの LINE のやり取りを知ってるじゃないですか、あのメイちゃんは、あメイちゃんつっちゃった彼女はで、彼女はね知ってるじゃないですか。だから彼女はね、あのあなんかすんごい落ち込んでたみたいよって言ったんですって。そしたら橋田君とネックス君が、え本当ですかって言ったんですって。だからそれを聞いて俺嬉しかったんですよ。成功してますよね、さっき言ったこと。大人としてなんていうの、要するにさみんながわーいってなってる時になんだーみたいな態度のやつっていたら嫌じゃないですか。でなんだよじゃないにしろ沈んじゃってる人がいるとやっぱり気になっちゃうじゃん、その人なんか 大騒ぎしちゃいけないのかなみたいな、その騒いでるこっちが悪いみたいになっちゃうでしょ。でそれは良くないじゃないですか、そういう人がいるのは。だからそうならないように頑張ったつもりなんですよ僕は。頑張れたね長松くん、はい、僕大人になれたかな。
慣れたと思う。
慣れたよね、だいぶね、うん、これ相当気合がいるんですよ。だから本当に落ち込んでたんだもん。だけどあ、よかったバレてなかったと思って、そう、それはねすごい嬉しかったんですけどね。そうそう、やっぱ気づかれてなかったみたいですね。いいね、大人になるとそのくらいのことはできるようになるんですね。これは20代じゃできなかったですよ。もう長松さんも分かってると思いますけど、僕なんかはね、あの感情が表情に出やすいことでおなじみですからね。表情が、表情に感情が出やすいコンテストで世界レベルぐらいの僕は、ですよね。もう機嫌が悪かったら、それ、機嫌の悪さがファッと出ちゃうような若者でしたから、だいぶ頑張ったでしょ。うん。やっぱり、年取ると人間やっぱ経験を積んで、ある程度のことはできるようになるもんなんですね。
そうだね。
うん。落ち込んじゃってることは、心の中で落ち込んでることは変わんないんですけど、表にどうにかこう、出さないように出さないように気をつけながら、気を使いながらやれましたけどね。そうそうそうそう、そうやって言ってたみたいですけど、まあね、でもね、その時にね、実は僕今この話でしてないことが一個ありましてね、実はね、その13日に感触がうまくなんかそのできなかったっていうのがさ、俺今手慣れてない曲をやったからって言ったじゃないですか。それも当然あるんですけど、僕ね、リハーサルの時に、リハーサルって必ずあるんですよね、はい、で短い時間だからそんな一曲通してやったりはしないんですよ。ほんと音合わせぐらいなのね。だからそんなに曲やらないからっていうのもあるし、橋田くんが PA ってことでテンション上がっちゃって、橋田くんの曲をやったんですよ。僕。橋田くんの曲ばっかちょこちょこバーってやったんですよ。本番やらねえのに。で、本番やらねえ曲ばっかやったんですよ。それでっていうのもありますね。それ、いやでもね、まあね。そう。だからそれはなんでかっていうと、ギターの感じと、その、歌の感じさえ分かればいいと思ったからそうやったんですけど、っていう風に言ったの。そのでその橋田くんとネックス君に、俺そうやってだったよねって言ったら、それをその LINE では言ってなかったからさ、彼女に、彼女が俺の方見てバカじゃないのっつってすいませんっつって、そうそうそう、時間短いからさ、10分ぐらいのもんだから リハって本当にその音合わせだけだから、なんかテンション上がっちゃったんですよ。なんか橋田くんいるから。橋田くんを笑わそうとしちゃったんですよね。橋田くんを客だと思って笑わそうとして、橋田くんの曲ばっかりやっちゃったんですね。というね、ことはあったかもしれないですけど。そうなんですよ。そういうね、なんかね、個々のね、ミュージシャン個々の感触っていうのはいろいろありますよね。だからその、僕が全然うまくできなかったと思ったけど、ネックスくんはすごい良かったって言ってくれてるし、だから分かんないよね。人から聞いたらっていうのと自分の手応えっていうのは結構比例しなかったりするんですけど。でもほら、手応えがないまま周りが褒めてくれる状態っていうのもあんまね、やっぱり自分が手応えが、シャキッと手応えがね、シャキッとコーンみたいに、シャキッと歯応えみたいになんないと、なんだよシャキッと手応えになんないと。やっぱりこの CM 今もあんのかな、
ないでしょ。
これ知ってるでしょ、シャキッとコーン、
シャキッとコーン、
シャキッと手応え、シャキッとコーンっていうやつあったじゃん、俺の頃ドラゴンボールの CM とかで言った、これでしたよね。水曜日ね。そうなんです。なんだよ。そういうことだよね。今もまたね、なんか、前回やった会釈みたいなの今されたんですよ。ああ、どうも、みたいな。知り合いじゃないですけど、みたいな感じで今見られたんで、長松に。ね、こんだけ長い付き合いでもそんな態度を取られるもんなんですね。悲しいものですね、やっぱね。時の流れっていうのは。ね、対応力も上がりますけど、やっぱそういうの、相手の対応も変わってきちゃいますね、やっぱね。そう。でもね、二日連続でね、ライブできたのはすげえ楽しかったですね。なんかね、二日連続、だからさ、13日は出番一人一回分だから25分間ですよね。それで、14日のツーマンライブはまあ45分から50分ぐらいでした。出番が。短いじゃん、それって。だけど、やっぱり気合入ってんでしょうね。次の日から、15日からすっげえ喉痛くて、だから力入っちゃったんでしょうね。今ようやくこれ喋れてますけど、一週間以上痛かったですね。飲み込んだら痛くなる感じになってたから。で、それも思ったね。まだ弱いんだな。体の使い方が慣れてないというか、力入れすぎてんだなっていうのが思ったんで、もっともっとライブやって、もっと力抜いて、声出してやれるようにしたいなと思いましたね。そんな、経験を積めた、そして僕は大人になったということを実感できた、ツーマンライブでした。来てくれた方ありがとうございます。まだどんどんやりますよ。よろしくお願いしますね。まだね、どんどんね、どんどんね、どんバカをピンピンピンピンピンピンピンピンピンピンピンピン、はい、 休憩。
ミュージックゼロチャンネル。ミュージックゼロチャンネル。
はい、エンディングでございます。長間さん、ありがとうございました。ですね、告知をしたいと思います。はい、今月の24日です。だからちょっと遅くに聞いた人はもう終わっちゃってるんですけど、11月24日に、もじょもじゃです。今僕が話してたね、あの手応えがなかったっつった13日にね、それ言ってたやつが、11月24日の、土曜日にスケギョ君とのバンドで参加します。よろしくお願いします。それから12月9日の日曜日にですね、これは夕方頃なのかな、ファイヤーバードで弾き語りで参加しますので、これもぜひ、よろしくお願いしますということですね。本当ね、ライブどんどん来てください。これからもね、どんどん大きな企画今ね、ちょっとね準備してるんです。まだはっきりとは言えないんですけど、いろいろ用意してるので、ぜひ、とにかく僕が今皆さんに望むこと、ライブに来てほしいってことです。損は絶対にさせないので、ちょっとね、来るのめんどくさいなと思ってる人も一回ぜひ体験してほしいと思います。よろしくお願いします。番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしています。続いて番組公式ツイッターアカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルではリスナーの皆さんからのフォローやリプライも同時に大募集しています。番組のアカウント ID は m_z_channel です。ツイッター内で検索していただけると出ると思います。どしどしフォローお待ちしております。この番組は In Reality The Dream ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。さようなら。ピンピンピンピンピンピンピンピンピンピンピンピンピンピンピンピンピンピンピンピンピンピンピンピンピンピンピンピンピンピンピンピンピンピンピンピンピンピンピンピンピンピンピンピンピンピンピンピンピンピンピンピンピンピンピンピンピンピンピンピンピンピンピンピンピンピンピンピンピンピンピンピンピンピンピンピンピンピンピンピンピンピンピンピンピンピンピンピンピンピンピンピンピンピンピンピンピンピンピンピンピンピンピンピンピンピンピンピンピンピンピンピンピンピンピンピンピンピンピンピンピンピンピンピンピンピンピンピンピンピンピンピンピンピンピンピンピンピンピンピンピンピンピンピンピンピンピンピンピンピンピンピンピンピンピンピンピンピンピンピンピンピンピンピンピンピンピンピンピンピンピンピンピンピンピンピンピンピンピンピンピンピンピンピンピンピンピンピンピンピ